本と雑談ラジオ。
こんにちは。
こんにちは。
漫画家の小泉智弘です。
家人の増野浩一です。
普段はね、夜中に、
はい、
大体夜の12時ぐらいに、
はい、深夜にね、
まあ、そう、僕が新潟に帰るついでっていうか、その経由地として、
はい、
増野書店に立ち寄ってラジオを撮って
帰るという、
帰るんですけど、今日はね、
昼間ですね。
昼間なんですよ。今日夜僕ね、飲み会があるので、
はい、
その後ちょっと寝て、まあ明け方ぐらいに車で帰ろうと思ってるんですよ。だからあんま深酒できないなと思って。
なるほど。私は今日まずビクターという会社の人に会って、
お
そしてこれが撮った終わった後に中村詐欺さんとのトークイベントがね、ロフトバラスワンであります、
映画のイベントですね。
映画というかね、そう、映画について語ったり、あとお客さんから全員アンケートを取って、全てのお客さんの質問に答えていくというですね、ハードなイベントなんですよ、ね。でまあリピーターが多いんですけど、なんかもう固定客になっちゃってて、でなんかこの間は金曜日にやったんですね、で金曜日にやるとなんかお店の売り上げ的にこう普通よりも多めに客呼ばないと利益にならないから、平日と違う扱いらしくて、したら私たちのギャラがほとんどないというですね。
あ、そうですか。
おまけしてもらったんですけど、
ええ、
それでも1人5000円で2人で5000円ずつって感じになっちゃったんで、2人で1万円だったらマスの書店で10人呼べばクリアできてしまうとか思いました。
そうですね。
その辺がなんかああいうイベント結構華やかで何十人も来てるのに、
そう、
難しいですね。
難しいですね。でもリピーターが多いっていうのは素晴らしいことですよ。
そう、まあ、あと飲み食いしながらね、聞けるとかいいんですけど、でも本当にその辺は悩ましくて、何十人来ても5000円、マスの書店に10人でも5000円だとしたら、
はい、
マスの書店でやった方がいいんじゃないだろうかと思ってしまった時もありますよ。まあ、
マスの書店だと5人しかお客さんが入れないから広がりがないっていうのはありますよね。
そうなんですよ。そこもね、悩ましくてね、だからたくさん人がいた、でもあんまり人が来ると今度は全員の質問に答えるの難しいじゃないですか、本当にイベントって難しいと思って。
難しい、
以前木戸市里作さんにね、マスンさんのイベント面白いんだけど、ずっと喋ってるから休憩時間も喋ってるから、全く注文とかしたくならなくてだから利益が少ないんですよって怒られました。
怒られちゃった、
はい、ちゃんと考えてくださいって言われちゃいましたよ。
音が出
るのでごめんなさい。
ティッシュをね、マイクのすぐ近くに置いてずらしたら、マスンさんが元に戻した。
なんかなんでここに置いたんだなと思って、ちょっと見に入ったんで、
ちょっとマイクの近辺には音を発生させないようにお願いします。
なるほど、失礼しました、というね、昨今ですよ、小泉さん、
なるほど、
はい、
そうですね。僕は昨日漫画教室が、ネーム講座が最終回で、
はい、
全4回なんですけど、
はい、
今回はですね、まあ、前回結構結構飛ばしてる個性的な作品が多かったのが、
はい、
なんかね、普通に100万円取れそうな人が2人か3人出るんじゃないかなってぐらい、
なんと
正統派なエンターテインメントな、すごく心にしみるいい漫画がネームができて、ちょっとその講師冥利に尽きる感じでした。
なんかすでに次々出ていく人じゃないですか、新人が。
そうなんですよ。
村田浩二さんなんてスピリッツに連載ですよ。
いや、もう週刊連載でね、カラーでね、なんかネットで配信してるところで1位になったっつってね。
だいたい雑誌で一番力入れてる感じですよ、カラーだし。
すごいですよ、
あのね、元芸人でね、最初4コマ書いてるの見たことあるんですよね、僕が、すごい初期にね。
あ、本当に、
で小泉さんの教室で、その課題として書いて4コマを見せていただいたら、すごい絵が可愛かったし、発想も面白かったんで、この人面白いですねって言ってた覚えがあります
ね。おお、そうですか、
それが今やもうスピリッツの看板画家ですから、
ね、軽く乗り越えられて遥か彼方に行ってしまった。
あと情熱大陸のこと書いてるね、
宮川
さんとかもね、
はい、
もう注目されてるし、あとこの間もう一人、
物男のね、永田くんもね、ま、漫画は全然売れてなくて困ってるんですけど、今日持ってくればよかったな、マスノさん
に
差し上げたいと思ってました。
物男ですか、それはどこの出版社、
シュフト友社です。
すごいじゃないですか。
ネットサイトで連載してて、ただね、そのサイトで単行本出てるのに全部読めるんですよ。
あ、なるほど。
だからそこちょっと第1話か2話ぐらいだけにして、あとは
最初の話
だけとか2巻以降のにすればいいのにな。
それは出版社が大盤振る舞いすぎますね。
そうなんですよ。まあね、本当なんかコンテンツは無料っていうのがなんか定番化しつつあるのが本当にいいんだか悪いんだかですよね。ユーザーとしてはいいんですけどね。
悩ましいですね、どうしたらお金になるんだろう。
本当そうですよ。本当にお金なんないですね。もう本当、原稿料としたに1枚換算したらもう2000円ぐらいの仕事ももうバンバンやることにしました。
すごいですね、
なんか暇しててもしょうがないので、はい、だから原稿貯めてなんなら自費で電子書籍出すとか、はい、そういうことをやっていこうと思ってるんですけどなかなか原稿貯まらなくて困ってるんですよ。
私もね、マスオ書店なしでこの家賃4万円フロアリのアパートだけだったら、うん、すましく生きていけると思うんですけど、マスオ書店を中途半端に始めちゃったので、うん、あそこが回らないですね今ね。もうちょっと
赤字体質になってますか。
土日が空いてるから超もったいなくて、誰か使いませんか、マスの商店。
そうだな、
すごい安くしてるんですよ。平日なんて1日使っても5000円ですよ。
1日5000円。
はい、
ネーム講座が、はい、定員今いっぱいなんですよ、はい、だからもう一枠増やしてもいいかなぐらいな。
その人って今机が7つあるので、一応講師含めて7人はちゃんと机と椅子に座れます。
1時間1000円として1回5時間やるんですよ、はい、だから5000円でいただいてるんですけど、はい、それでもし日曜日だったら全4回受講したいって方いらっしゃったら、はい、ぜひ本と雑談ブログのコメントにご記入ください。
そうですね。というか小泉さんのところちょっと異常なプロレスじゃないですか。
火曜日の午後からやってるのに満員になるんですよ。
だいたいその漫画家さんのお弟子さんたちの集めたアンソロジーだけでも超豪華な一冊ができますよ。
そうかもしれないですね。
すごいじゃないですか。
今度いつか作りようと思います。
そしてぜひマスオ書店でじゃあ土日使ってやってください。
はい、ちょっとじゃあもし希望があれば3人以上ならします。
そうですね、3人以上か。まあでもそれぐらいですよね。
そう、ディスカッションするからあんま少ないとただの対話になっちゃうし、
2人きりだとね、家庭教師みたいになっちゃうから、
そのディスカッションに参加することで自分の漫画について人に考えてもらって、人の漫画について自分が考える手伝いをすることで、はい、発想の練習をするんですよ、はい、だからそういう自分だけの漫画でなく人の漫画をについても考えることができて、だから僕は結果的に多くの人の漫画も考えて自分が一番豊かになってるんじゃないかという罪悪感があります。
そんな罪悪感を感じなくてもいいんじゃないでしょうか。それはでも物を作る人はみんなそうだと思いますよ。割とお弟子さんから影響を受けてる師匠とかいますよ、歌人とかでも。
そうですね、うん、僕も宮川君にものすごい影響を受けたり仕事を紹介してもらってますよ。そうですね、
僕も加藤千恵さんにご飯をおごってもらったりしてますよ。なんかちょっとお腹すいたんでパンを食べてもいいですか。
はい、
どうぞ。今日はそうか、雑談の日だから課題を決めればいいのか。
課題は何でしょうね。僕ね、シン・ゴジラをもう一回見てきましたよ。
どうでした？
2回なんかね、ボンクラ要素がないのがすごい疎外感を感じたんですけど、あの映画にそんなものは必要ないってことが分かりました。
僕みんなほど熱くはないけど、普通に面白かったですよ。
とても2回目見たらね、いろいろ気にしてたことが間違いだったんじゃないかぐらいなくらいすごく面白かったんですよ。
なんかよく丁寧に作られてて、ゴジラが変わってくのとかも面白いし、いやこういう風に作ろうっていう意味ではすごく徹底してますよね。
金沢映画祭に行って、はい、カセット館後藤さんと、金沢映画祭の代表の小野寺さんが2人ともシン・ゴジラむっちゃハマってて、僕はまあまあで普通に面白かったですぐらいに言ってたら、なんかもう熱くごうごうと語られて、こんなね超マニアの人がそんな褒めるんだったら自分は何か見落としてるのかもしれないみたいな。
何でしょうね、何かこうその何か心をくすぐるんだろうか、何をくすぐるんだろうか、あの映画の一番、
とにかくね怪獣がいいっつってました。
怪獣、
そう
ゴジラの形、
ゴジラの形もいいし、その最初に出てきた僕幼虫っていうかゴジラの未成熟なのあるじゃないですか、あれが間抜けでなんかもう嫌だなって思ったんですよ、はい、でそれをでも小野寺さんにしろ後藤さんにしろ気持ち悪くてすごくいいって言ってて、そうかなって思ってみたら本当に気持ち悪くてすごくいい感じがしてきたんですよ。
あれ面白いのは最初水の中だけの生き物かと思ってきたら、そうでないことが分かることとか面白いですよね。
その後ちょっとね、立ち上がった時に川崎の多摩川のとこで自衛隊がヘリでやっつけようとするんですよ、その時に逃げ遅れたおばあちゃんがいて、総理大臣がダメっつって、今やっちゃダメっつって決断しちゃうんですよ、はいはい、だけどそこで撃ってたら倒せてたっていうような感じがね、すっごいするんですよ。
そうですね、それはでも災害とかの比喩でもありますよね。
そう、
うん、いや本当にだからシン・ゴジラ僕そこまでみんな熱くないけど、僕は普通に良かったし、君の名はに比べたら本当にちゃんと考えられてて、なんか頭が悪い感じ全くしないですよね。前回のほら
頭がいい感じがすごくしましたよ、う
ん、前回のほら君の名はのやつやったら、はい、みんな本のことよく聞かずに君の名はのとこだけ聞いてるみたいで失礼な。
そんなツイート僕も見ました。
本と雑談ラジオですからね。
本もね、まあ、本はね結構興味ない人は面白くないのかな。
だとしてもそんなことを正直に書くなんて、ね、正直者の僕でもムッとしましたよ。
ああ、それほど勘に触りましたか。
わざわざ言って
わざわざ言わなくていいのにってありますよね、
うん、ブックオフで買いましたとか、わざわざ言わなくていいじゃないですか、嘘つかなくてもいいですよ。
そうですね。
でもブックオフで買いましたってわざわざ言うことって何なんだ。
黙ってりゃいいじゃんってことですよね、
うん、ブックオフも僕ね本当に呪ってるんですよ。ブックオフ、どうですか、ブックオフ嫌じゃないですか。
まあ、僕はね市場原理っていうものを割と信用しているので。
どうだかなんだ。
しょうがないって思います。
僕ねブックオフ潰れてほしいと思ってるんですよ。それで淡々と言いますけど、本当に何が嫌かって値引き率もさ、せこいじゃないですか。例えば最新刊をね安く買い取って100円とかで買い取って、1500円の本を本当1300円とかで売ってるわけですよ、たった200円しか割引じゃなくて、だったら新刊買おうよみんな。
そうですね、
200円って何それ。それがね、半額とかならまだ、古本って昔からそうだったじゃないですか、その辺のせこさとかも嫌だし、エコロジー的にいいとかいう宣伝も嫌だし、なんか休日にね部屋出ると心が苦しいからブックオフに行けとかいうのも、そんな苦しいやつはね野垂れ死んでしまうと思いますよ。
図書館行けばいい。
本当ですよ。休日ブックオフ、もうねブックオフは大手出版社とか印刷会社とかがバックに株主でいるんですけど、その時点でちょっとおかしいと思います。著者だけをのけものにしてね。
そうですね。
本当に著者にもう守るならああやってバーコードついてるんだから、買われるごとに例えばショートソングが何度もぐるぐるブックオフでしてたら、買われるごとにこうレンタル料みたいなものが入ってきてもおかしくないじゃないですか。
あのね、著者を守るとかそういう著作権者を守るっていうのは恵まれない著作権者を守ってないんですよ。
そうなんです。
ものすごい売れてるのを取りこぼしなくしようと守ってるんですよ。
そうなんですよね。その通りなんですけど、でもなんか本当に未来がない商売な気がしていて、もっとみんなが潔癖症になってブックオフの方が汚いってイメージが身につけばいいのと思ってます
よ。なるほど。
なんかブックオフ病が流行って、ブックオフに並んだ本はなぜかそこから読んだ本からすごく熱が出る病気が、
手が腐ればいい、
発生して、
ブックオフで買った本を読むと手が腐るぞ。まあ嘘ですけど、
なんかねもう
心にもないことを言ってしまいました。
今エゴセドリっていうのやってて、自分の本をブックオフで見つけると買ってですね、それをマスオ書店で買ってもらうというですね、惨めなことやってるんですけど、自虐として。
はあ、
自傷行為でしょうか。
でも
それをやることでブックオフが嫌なことをアピールしようと思ってるんです。
いくらかでも利益が出るからいいんじゃないでしょうか。
まあ本当に100円で買ったものを、投げ銭にしてるので、まあ、定価の半額でも買ってくれれば、まあ、ちょっとだけは黒字なんですけど、そんなことより僕が伝えたいことはブックオフが商売だと変なことですね。
なるほど、
はい、皆さんに伝わったでしょうか。
は
この嫌いな気持ち
よく伝わりました。
本当にね。小泉さん何かないんですか。
僕ね、金沢映画祭に行ってきました、はい、それがですねこの10年で最終回って言われてて、今までどんな人気作品も1回しか上映しなかったんですけど、はい、人気投票してそれの上位で上映できるものを上映しようつって、ウォーターパワーっていうとんでもない映画があったんですよ。それが 後藤さんが見て僕まあいいかって思って、その代わりグリーンドアっていうものすごいつまんない映画見たりして、はい、チョイスを完全にもう分かんないんですよね、何が面白いか、
まあ、そうですよね、
見ない始まってみないと。で後藤さんが見てむっちゃ面白かったっつって興奮してたのが、ああ見たかったなって思ってたのが、この今回9日間もあって毎回 4,5 日なんですけど4日目にあったんですよ。でももう北陸新幹線開通してから宿がむちゃくちゃ高くなって、それまで3300円で寝たとこが8000円ぐらい取るようになったんですよ、
金沢。
そう金沢、まあ、今年はもうちょっと落ち着いたんですけど、 でも一駅離れたトラックドライバーが泊まるラーメン屋がやってる宿が、
はい、そんな宿があるんです
ね。そう2500円なんですよ、
いいとこ見つけましたね。
そう後藤さんが泊まって、でもそれ車の持ってない人にはものすごい不便で、
あ、なるほどね、
駐車場がむちゃくちゃ広くて、はい、トラックをそこに止めて、お風呂もあるからトラックドライバーはお風呂に入ってラーメン食べてトラックで寝るっていう、車中泊するっていう、あ
ちょっといい感じなんです。
そうで宿もちょっとだけあって10部屋ぐらいあって、すぐ予約埋まっちゃうんですよ。で予定わかんないうちに土日だけとりあえず押さえたんですよ、初日2日目したらウォーターパーが4日目だったんですよ、火曜日の月どうだから、しかも一番最後で、はい、4日もね子供育児放棄して出歩くのも本当に心苦しかったんだけど、これだけはどうしても行かせてほしいって。後でよくよく考えたら初日のあの宿をキャンセルすればいいだけだったって、ね、考えたんですけど、その頃にはもうチケットもいろいろ取っちゃってたんですよ。
まあね、まあでもたまにはいいんじゃないでしょうかね。
そう、それがねとてつもない映画で、
良かったですか。
良かったんですよ。あのねハードコアポルノ映画だったんですよ。
ポルノなんですか。
ポルノなんですよ。
ちょっと待って、タイトルは
ウォーターパワー。
ウォーターパワーが、
ウォーターパワーアブノーマルスペシャルって言うんですよ。
あ、水の出てくるポルノなんですか。
ウォーターパワー、
パワー、
そう、水の力
なんですかそれは。
あの干潮の映画なんですよ。
うわ、え、それが性的なものとして
か。あのね男が風俗に行ったら干潮プレイに目覚めて、これだったんだみたいな。
それは二丁目的な話になっていくんだろうか。
違いますね、女しか襲わないです。
あ、そうなんですか。でも前立腺的な、
まあ、女を、まあ、強姦しては、あの干潮してうんちを出させて、これで君はもう浄化されたよ、大丈夫だっつって世直しのつもりで干潮魔になっていくっていう話なんですよ。
そうですか。それは最後どうなるんですか。
最後はね、
もちろん言わないはいいのかな、ま
あ、全然言って大丈夫です。なぜなら見る機会がないから。
あ、普通は
あの刑事がとんでもない変態がいるから逮捕しようっつって、はい、強い勝ち気な女刑事がいるんですよ、はい、その人がおとりとなってあのおとり捜査でナンパされて、そしたらまんまとその干潮男がやってきて一緒に彼女の部屋に行くんですよ、
はい、
で、もう一人張り込んでた刑事がその後追いかけて行くときにいろいろなんか見失ったりしてまんまと干潮されちゃうんですよ。で刑事がバーンって飛び込んでったらしれーっと男が帰ってっちゃう。
それでおしまいですか。
おしまいで、もう場内大爆笑で、もう拍手が起こりましたよ。
すごいですね。それが金沢映画祭の代表作ですか。
それが代表作ですね。
金沢映画祭って何なんですか。
館長に対するもう熱い思いをセリフにするのがいちいちかっこいいんですよ。
それはかっこいい男なんですか、顔は。
まあ外人だから日本人から見ると彫りが深くてかっこいいですけどね。
それは何を目指してそういうものにしたんだ。その監督自体がそういう趣味なのかな。
まあだからね、
それはあらすじ聞きしてたら僕見ないですね。その何も知らずに面白いよって言って言ったら面白かったかもしれませんね。
うん、もうね映画として面白いんですよ。
え、他には金沢映画祭面白いのなかったんですか。
ワニ文書が面白かったです。
なんでそのワニ文書。
ワニ文書はね東映映画で、あの女刑事があの社会の闇を不正を暴くみたいな、対峙するみたいな。
金沢映画祭ってそのどんなコンセプトの映画祭なんですか。
金沢映画祭はね、なんかとんでもない面白い映画を上映するコンセプトです、はい、
あの結構映画批評系なんじゃなかったでしたっけ。
映画批評系なんですよ。
なんかいやでも終わっちゃうんですか今度。
終わっちゃう。あの会場が取り壊しになって、その使ってた巨大スクリーンがなくなっちゃうんですよ、劇場が。でも内田裕也さんが最初の初日現れて、はい、代表の小野寺さんにやめるなっつって強く説得したんです。
かっこいいですね。
そう、俺はみんなどんなヤンキーどもが暴れて普段暴れてても 大晦日は家でお父さんお母さんと紅白歌合戦を見てる時代からニューイヤーロックフェスティバルをやってて、そんなカウントダウンイベントなんかない時代に一人でやってたんだ、うん、
はい、
それをもう40年50年続けてるっつって、
立派ですよね、
そう40何年続けてるっつって、はい、だからもう一回やめたらダメだぞっつって、どんな小さくてもやれって、
なんていう説得力なんだろう、
そう
すごいじゃないですか。
そうだからもうね、小野寺さんもう40年続けなきゃいけないんですよ。
うーん、
今40歳だそうで、だから40年続いたら俺なんかもう生きてないですもんね。
そうですねまず生きてないですね。
そううちの子供に行ってほしい、
金沢は父の出身地なんですけど。
あ、そうですか、
うん、だから僕自分だったら行ったら親戚がどうにかしてくれそうですけどね。
うん、いいじゃないですか、来年行きましょうよ、う
ん、その人って、ね、なぜ加賀坊茶を出すかというと、加賀坊茶は金沢の名物なんです。
はあ、
金沢の空港で売ってませんでした、加賀坊茶。
あ、空港行ったことないからわからない。
どうですか、これも今加賀坊茶って流行ってて、ほらペットボトルにもなって
る。へ
え、マスノ書店で飲めますので皆さんやってください、ね。
あ、もう加賀坊茶前にマスノさんにいただきましたよ、
パックあの紙
のやつね。そうそう、葉っぱ、お茶っぱ、
そうそうそうそう、そうか、金沢さん行ってみたかったな。てかまだやるってことですか、じゃあ
来年。多分来年あるし、後藤さんも行くと思うのでぜひ行きましょう。
なるほど、なんか今度そういえば七人の侍をね、その僕の携帯を引っこ抜いてもらっていいですか。
はいはいはい、
あ、これこっち食べてください。
はい、
なんかね、藤吉樹さんっていう大事な先輩から七人の侍を映画館でやるから見ないかっていう
誘
い
が、午前10時の映画祭ですね。
なんかそれどうですか、小泉さん、見たこと当然あります。
ありますよ。
ないんですよ実は。
あ、本当に面白いですよ、すっごい長いです
けど。黒沢全く見たことないんです。
あ、本当に。
初黒沢かもしれません。
うん、面白いですよ。
なんかもう48になって、あ、48になったんですよ、誕生日迎えてね、48になって初めての黒沢ですよ。
おめでとうございました、
なんか見てみようと思っています。
うん、
あまりにもみんなが勧めるので、でもドデスカ出るのがいいとかいう人もいるんですよ、工藤官九郎さん。あ、
全然トーンが違いますよ。
うん、
血湧き肉踊るアクション映画が七人の侍。え、
小泉さんはどっちが好きですか。
七人の侍。
そうですか。でも僕自分ではドデスカ出るのが好きな気がしてるんですよね。
ドデスカ出るのはなんかゴミ捨て場みたいなところで暮らす、つましく暮らす一家の話です。
小泉さんがいただいたこのガトーショコラを食べましょうかね。
美味しいですね。
ちょっとモグモグしながらですいませんね皆さん。
すいません、僕モグモグして。
ちょっとね、今日は本当ハードな一日だったので、
うん、
なんか物を食べてる時間もなく、
うん、
お腹が空いちゃったんです。
うーん、マスノさんは最近はいかがお過ごしでしょうか。
最近は BL 小説を書いてるんですけど。
ああ、じゃあ小盛り気味ですか。
うん、結構ね、僕小説って下手だからいっぱい書いて捨てていくっていう方法で書いてるんで、例えば僕は運動音痴って本なんかも活字化されたものの3倍は書いてるんですよ。
すごいっすね。
だからそれは僕だからね、短歌の人とかにを見てと思うんだけど、やっぱ短歌作る人って文章があんま上手くないのね。
へえ。
だからもっと数書けばいいのにと思って短歌ばっかし書いてたらダメで、
ほう、
散文って言うんですけど、普通の文章をもうものすごい量書くって大事だと思ってる。
へー。
で、短歌を作る能力と文章を書く能力って本当は違うんだけど、
うん、
だけども文章を書けるように しといた方がいいと思ってるんですね僕はね。
うーん、
で、まあ下手なんですよ僕ね、文章はまあそんな下手じゃないんですけど、小説っていうジャンルに対は向いてなくて、
うん、
本当に嫌になっちゃうんですよ自分で読み返してて。
へ
ー。やっぱり読む力はあるから、あ、下手だなと思うじゃないですか。
下手っていうのは文章の流れが下手とか、
例えば会話が下手とか、と言ったっていう書き方が下手とか。
難しいですよね、
何もかも下手なんですよ、うん、だから村田沙耶香さんみたいなあんな華麗な比喩とか、
うん、
読んでて笑っちゃう文章とか、
うん、
なかなか書けないし、
うん、
どの人物も本当にいるとしか思えないじゃないですか、村田沙耶香さんなんて。
そう
そういう能力がないから、
うん、
まあそれ数かもしれないから、そのもっといっぱい書かないとダメなんですけど、
うん、
もうね、なんか BL もまだBL っていうもの自体を読み始めたばっかしなので、
うん、
今やったら BL 本当30冊ぐらい、ここ小泉さんとこの間会ってから読んだと思うんですけど、
BL 小説、
漫画を、で
漫画を
小説も読んで、
ほう、
ただ小説よりも漫画を参考にしようと思ってるのは、実は僕の書いた BL 短歌を漫画にしたいっていう話をまずいただいてて、出版社から。
ほう。
それがちょっとずっと 何年も前から話があって、
漫画原作ありきで、
うん、漫画になるという前提で短歌を漫画にしようっていうプロジェクトなんですけど、
うん、
でもなんか決まんないんですなかなか。
いいですね。
だからじゃあ僕がストーリーも書いちゃおうかなと思って、で書いちゃおうと思ってるんです。で実際書いてるんですけど、まあやっぱり自分は短歌の方が得意なので。
うん、
短歌を台無しにしちゃったらだなと思って試行錯誤中ですね。
うん、僕もね漫画原作しようと思ってるんですよ、
はい、
ただシナリオでやろうと思ってて、僕シナリオだったら漫画のシナリオってすごい短いんですよ、
はい、
あの漫画僕ね漫画を書くときにシナリオ書いてたらシナリオ7枚でだいたい漫画にすると24枚ぐらいなんですよ、はい、7、8枚で、はい、7枚なんかちょいちょいって書けるじゃないですか、でところが宮川くんに聞いたんですけど、はい、宮川君も原作してて、
あ、そうですね、
そう、ティラミス
面白いですね。
それがネーム原作してるっつって、ネーム原作なんか大変じゃんっつって言ったら、
はい、
小泉さんっつって、
はい、
ネームを原作しないとシナリオ原作だと3割で印税が、印税というか取り分が、
はい、
ネームまでやると5割なんですよっつって、こりゃいかんって思って、ネームしなきゃって思いました。
すごい具体的ですね。
そう、
小泉さんネームできるんだからやればいい
んですか。でもね、ネームやると3日かかるんですよ。
まあ、それはそうでしょうけどね。
シナリオだったら半日なのに、ネームすると3日かかるから。ま
あ、でもその分能力としては、誰でもできることじゃないから。
ただね、それで2割違ったら大事なので。で
印税が
印税もそうだし、原稿料も。だから梶原一騎、今生きてたら3割かもしれないですよ、まあ、出版社によって違うかもしれないんですけど、
早く教えてって感じだよ
ね。そうそうそうそうそう、だから僕ね出版社にこの前行って、
はい、
どうネームのやり方どうします、あ、じゃあ僕シナリオでお願いしますって言っちゃったんですよ。だから、うん、あ、ちょっと撤回します、撤回しますって言わなきゃって思って。
でも漫画描く人もねネームでやってくれたら楽ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、でもねネームまでやったら俺もう作画もしたいなとか思っちゃうんですけど、うん、まあ、結局でも作画力がなくてこの低たらくなので、
うん、
もうネームを、作画はちゃんと上手に本当真剣に心込めて取り組んでる人に任せた方がいいなと。
確かにティラミスとかは、絵がかっこいいことがすごく大事だから、
そうそうそう、
あのなアイデアと、
うん、
バカバカしいほどの内容と絵の緻密さがいいんですもんね。
うん、
そこで僕ネームとかまずとっても苦手だと思うんで、
うん、
まあでもそもそも僕ビジュアルで考えてないんですよ、世界を。
テキストで考え、
夢も夢も言葉で見るから、
うん、
でも角田光代さんも確かそうおっしゃってたんですね。
すごいな。
でも角田さんはちゃんと描写できるから、やっぱすごくたくさん描いてらっしゃるからだと思いますね。
なるほど。
もちろん才能もあるんですけど、なんかもう僕短歌っていうものも大事にしながらも、もっと小説をちゃんとやるべきだな、うん、ちょっとサボりすぎました。なんかね、そうだ、あれ見たんですよ僕、大根仁監督、
大根仁
監督、大根仁監督の最新作スクープを見たんですよ。
おー、試写会で。
本当面白かったんですよ。
あ、いいですね。マクマンをこの前見てむっちゃ面白かったですよ。
あのね、もうあの監督、大根監督って面白くないものないけど、もう抜群に面白かった。
あ、本当に。
もうね、感動して、しかもほら。お姉さんって僕とかと同い年じゃないですか。
そうなんですよね、はるか先輩に見えますけどね。
で福山もほぼ同世代だから。
そうですね。
でも本当にその世代の我々がもうグッと来なきゃおかしい設定なの。
は
で、エンターテインメントだからものすごいサービスなんですよ、こうカーアクションがあったりとか、ものすごくサービスがあるけども、もう根にあるところのこう丁寧なこう寂しさみたいなものとかが、
うん、
本当に味わい深い映画でした。
うーん、
だから僕なんか最も縁がないような予告編がね、わざと面白いところが被いてるの、
うん、
あの本核心に迫る部分一切映さない。今最近予告編って全部映すじゃないですか、オチまで。
あのね、2種類あると思うんですよ、そういうのと全然関係ないどうでもいい場面で、
あと作ってるのもありますね。全く本編にそのシーンないでしょってある、ありますよね。
そう、
だけどその僕スクープって大根監督を信頼してるから見ようとは思ってたけど、タイトルもつまんないし、予告編見た限りは自分にとっても関係ない映画だと思ってた。なんかこう芸能界の話だったり、
そうですね、フライデーの取材記者みたいな話ですね。そう
で、テンポいいドラマみたいだったし、まあ、想像と全く違う映画で、まあ、役者たちもみんな良かったし、福山雅治も好きになるし、今まで興味なかった二階堂ふみさんとかも、今までの映画とか僕悪口言ったこともあるんですよ。 秘密とかの悪口言ったこともあるんだけど、本当に初めていいなと思いました。
僕はね、福山雅治さんは魂のラジオオールナイトニッポンスペシャルをずっと長年聞いてたので、はい、シンパシーがありますよ。
でその福山さんが、まあ、悪者というか汚れ役だったわけですよ。悪者ではない、汚れ役、かっこ悪い役なんですよ。そのかっこ悪さがまたかっこいいんですよ。でそれもね、だからいわゆるかっこ悪いかっこよさってあるんだけど、昔から、そういうのをちゃんと狙ってちゃんと狙い通りになってるところが、見事なコントロール抜群の映画でした。だからこういう風にしたいんだろうなっていうのがちょっと透けて見えるんですけど、そういうのってあざといんですよ。だけど、あざとさに全くしらけなかった僕は。あのもしかしたら乗れないタイプの女性とかで、なんだこの男同士のイチャイチャはとか、BL とは違う意味での男同士のイチャイチャってあるじゃないですか、男同士のつるみ方みたいなやつ、ああいうホモソーシャルな関係をちょっと嫌がる女性もいるかもしれないけど、まあ僕はね、何もかも良かった。あのシーンがどう良かったかとか語り尽くしたいぐらい良かった。もうね、嫌がらだからシーンゴジラとかを語る人とか、君の名を擁護する人いるじゃないですか、無理がある設定を一生懸命解釈したりするような、ああいう人の気持ちが分かってきました。もしもスクープの悪口言う人がいたら、いや違うんだよって言って、僕がいちいち説明したくなるぐらい好きでした。
話を戻すとウォーターパワーの主人公もかっこ悪くてむっちゃかっこよかったですよ。
あ、そうですか。そうですか。なんかでも分かんない、僕尾根監督って映画映像好きだけどドラマも好きな人だから、多分元ネタがあって、もともとあの映画も、原口雅人さんっていうのなんか誰かのテレビ映画かなんかの原作を元にしたオリジナルなんですよ。だからそれ元の知ってるとまた印象違うのかもしれないんですけど、あといろんな引用あるような気がするんですけど、いろんなシーンとかでね、まあ、僕はそういうちょっと映像的教養がないんですが、まああのシーンもあのシーンも好きっていうシーンばっかしでしたね。リリー・フランキーさんとかも、リリーさんもどの映画出てもいいと思うんですけど、役者として本当にいい感じでしたよ。あとあんまし有名じゃないような役者もいっぱい出てるんですけど、会議するシーンがあるんですよ、ある編集部の出版社の、会議シーンの一人一人の会話がいちいちこうちゃんと映像になってて、あ、それこそシンゴジラってさ、会議ばっかしてるじゃないですか。
会議ばっかしてますね。
ああいうのをとてもナチュラルにうまく撮ってるんですよ。で、僕前から思ってたんですけど、大根さんってそういうのがすごくうまい人で、前からあのテレビのドラマで僕がすごい泣いちゃったドラマがあるんですけど、あの長谷川和彦監督をモデルにするとか思えないあるドラマがあったんですよ。
太陽を盗んだ男の長谷川和彦監督
がもう今撮ってないっていうのを松尾鈴木さんが演じてるの。で蒼井優ちゃんがなんか出てきて、その今は撮ってない松尾鈴木さんにある若手監督が会いに行くっていう話なんですけど、ホテルなんとかっていうシリーズだったんですけど、ほらあのビンゴボンゴのボーカルだった人なんでしたっけ、
ユウスケサンタマ
リア、ユウスケサンタマリアが主演なの。でそのシリーズでなんかホテルかなんかがずっとシリーズの場所で、そのあるオムニバスの1話なんですけど、それ本当に見ながら泣いちゃったぐらいいいんだけど、なんか大根さんってそういういいドラマをいっぱい撮ってる人なんだけど、こうみんなが会話してるだけのシーンみたいなものの描き方がすごく上手で、
会話だけのシーンなんて ね一番寝たくなっちゃうことがよくありますよ。
あと漫画でも描きづらいじゃないですか、そうそう、会話ばっかしてると
画面が動かないですからね、
そういうもののうまさをね堪能しましたよ。それでね、この話は前置きで、この映画については
この長い話は前置きでしたか、はい、
この映画のことをもっともっと語らなきゃ気が済まないんですけど、
わかりました。
これは置いといて、はい、その帰りに僕ね、帰りたくなくて、なんか
あまりに映画が
良くて誰かと語りたかったんだけどでも語れなかったんですね。
それは映画見た人としか語れないんですよ。
それでふらふらと新宿来て、また2丁目で行くかなと思ったけど行かなくて、紀伊国屋書店に行って、紀伊国屋書店ってシーカコーナーがすごい充実してるんですよ。それで結構行くんですけど、そこでふと見たら、まあ、穂村亮さんの棚があって、わっと穂村さんの方がいっぱい並んでて、でなんか僕の本が一冊しかなかった で、その時しゃがみ込んじゃって、
日本で一番有名な歌人の増野さんの本が一冊しかない、
僕はここまで来たかと。でもそのね、棚やってる方はすごく短歌好きの人だから、ものすごく目配りが効いてるので、見たことないような歌集はいっぱい積んであるわけ、
はいはい、
だけど僕の本は一冊だったのね。
もう最近短歌活動に
あんましてないからもあるし、まあ、というか僕の違うところにも売ってるから、わざわざそこに集める必要ないと思ったのかもしれないけど、まあすれ違うと聞いた歌って本だけがあって、穂村さんのコーナーがバーンってもうびっしり何十冊も
本が。穂村さんは現役で短歌に取り組んでらっしゃるんですか？
まあ、穂村さんはエッセイが人気なんですよ。で、半分はエッセイの本で、半分はシーカの本 で、まあそれも多種にわたるから、まあ売れるんでしょう、しかも、で、まあ僕ファンだ、穂村さんのファンなんですよ。だから ほぼ全部の本読んでるんだけど、差がついたな。まず僕の方が先にメジャーデビューしてるんですよ。だいたい僕、ホムラさん売り込んでたんだから。ホムラさんが成功しなかったけど、ホムラさんがすごく素敵だってことを出版社とにやたら話したりとか、本を売れたりとかしてたんだけど、当時はみんな冷たくて、ある編集者なんて無言で返したんでしょ、僕の書いたシンジケートという本を、感想を言わずに返すぐらいね、冷たかったの。それが今これですよ。それで、いや別に穂村さんはちゃんと才能があるし面白いから売れてもいいんだけど、自分はサボりすぎたんだろうか、芸人活動2年間シルバーだったんだろうかってちょっとねしゃがみ込んでやりました。多分もしそれを誰か見てたら、あ、マスのコーチがしゃがみ込んでるって思ったと思うぐらい自分でこう俯瞰の目があって、こうなんか
それほど露骨にしゃがみ込んでましたか。
で、大根監督の映画に感動し、その大根監督の映画がまたある一時代を気づいた写真家が今はダメになった話、それだから
ユーザーの話ですね。
そう、まさに顔も違うし立場も違うけど、あと売れ方も違うけど、かつてはマガジンアースが中吊り広告を新聞に出したぐらいの存在だった僕が、今や一冊か。
2年間芸人活動をやめて短歌に取り組んでたら違ってました。
わかんない、でもそれは同じだったかもしれないけど、まあ、10年前僕ショートソングの売れてて10万ぐらい売れたから、まあ、じゃあ10年前が楽しかったかちょっとまた違うんですけど、
そうですね、
まあ、とにかくなんかしゃがみ込みながら、
穂村さんは穂村さんで辛いことがありますよ。
まあそれはそうですよね。ただもうちょっとやろうBL 書こうって思って帰ってきました、
はい、
という話でした。
怒り見ました？
見ましたよ。
BL 的な
展開が、あのね、怒り面白かった、面白かったけど、大根さんの面白さに書き消されちゃいました。
あ、本当に僕はね、まあまあでした。
僕もまあまあだったんでしょ、だけど、いや僕あれさ、綾野浩二さん、
綾野剛さん、
剛さん、あの人ちょっとさ、本体キャスターなはずなのに、なんかほら並ぶと華奢に見えなくなかったですか？あのほら、あのイケメンの人なんでしたっけ？
妻夫木
くんが前にも顔がちっちゃく華奢だから、僕今回見て妻夫木くんかっこいいなと思って、でも相方役の人は華奢じゃないなと思いました。どうでした？
僕はね、そのお二人のこと
は、
まあそう特になんとも。
そうですか。
あんまゲイの感じがよく出てました。
あ、そうでしたね。で、女優さんはどうでした？
いや、もう役者さんはね、みんなすごい
上手でしたよね。
上手だし、演出もね、むっちゃ的確だし、すごい雰囲気も完璧だと思うんですけど、話が全然面白くない。
うん、いや、つまんなくはなかったけど、
だってミステリーとして描いてるじゃないですか。3人のその謎の男のうち誰が殺人鬼なのかっていう。
いや、でもあれは自分の信じようとしてる人が信じられますかっていう話だと思うんですよ、だからわざとまあ、ネタバレになっちゃうけど、犯人みたいに見えるような人を何人かこう配して、見てる人もどの人が犯人なんだろう、どの人も、
まあ、多分ね、正直小説だったら映像がないからもっと分からなくて混乱するのかなって思いながら見てたんですよ、
はいはい、映像で分かっちゃいました。
映像だとこれ以外ないじゃんって思ってたら本当にそうなんですよ。
まあでも全員わざとちょっとこう爬虫類顔の人にしてるんですよね。だからその整形したらこうなるかもって思わせるようにはしてるんですよね。
そうだけど状況とか、
いやでもそうですね、僕は 普通でした。だからつまんなくなくて、でも面白さが原作の面白さなのかなと思いました。映画として面白いという分かんなくて、
だからもしかしたらもしこのそのところで最後まで引っ張ってあんな上下巻の分厚いのを読むとしたら嫌だなと思うぐらい話が面白くないって思ったんですよ
そうですか、
映画としては面白くなくないですよ、
うん、小説だったら腹立つと。
いやいや、なんか小説の描き方として、はい、もっとミステリーを構築してるのかなって思って見てて、
原作はだってね、原作長いもんね、上下巻
です
ね。
そう、上下巻でむっちゃ長いのを、でも映画で丸分かりの状態で最後まで何十分も見させられるじゃないですか。
そうですね、
そこがね、って思ったんですよ。
あとほら、犯人がなぜ殺したかっていうのを説明をさ、第三者がするじゃないですか。あいつはきっとこう思ったんだろうと、
うんうん、
その説明がちょっと強引でしたね。
あ、それもね、あんまちょっと腑に落ちないところでもあるんです
よ。あれは文学的すぎるというか、あんな風な気持ちはちょっとわかるんだけど、あれを伝えるのにあんなにあっさりとセリフで言っちゃダメだと思いますね、
うん、それにね、要は人格破綻者じゃないですか。で、そういうところもこの人しかないなっていうのが、
サイコパスみたいな感じでしたね。
そう、
あと女の子はかわいそうな目に遭いするじゃないですか。
そうですね、
いや全然つまんなくなくて、加藤千恵さんがすごい面白いっておっしゃってたんで、見に行ったんです、映画館で、車上いただいてたのに見忘れちゃって、でまあ普通に、うん、確かによくできてるなと思ったけど、
うん、
うん、よくできてる感じ、あと2丁目描写とかは僕2丁目によく行くので、ああだなと思いました。
あんななんかアメリカのパーティーみたいな感じでプールでわーってやるんですか、
う
ん、
あれは多分ね、アゲハっていうイベントで行ったことあるんですけど、本当にプールサイドに屋台が出てて、あそこまで裸じゃなかったけど、僕が行ったのは
めっちゃ楽しそうですね。で
実際プール飛び込んだりしてるし、まあ、体のいいくて顔のいい人が踊ったりするのはあるの。
へ
え。あと出会いの場も発展場って言って、赤い感じの部屋があったじゃないですか。僕赤い部屋は見たことないけども、ああいう暗いような発展場っていう場所があるんで、そこに見学に行ったことありますよ。
まあ楽しそうだけど、実際俺が行ったら完全にぼっちで早く帰りたいなって思うだろうなって思いました。
そんなことはないんですよ、うん、いろんな趣味の人がいるので、小泉さんを好きな人も出てくると思いますよ。
あ、僕はゲイじゃないから
本当にね、
そう、
残念ですね、それはね。
そうなんですよ。
でもゲイじゃない人でも男の人にモテたら嬉しいとかないですか？
嫌われたら嫌ですけどね、
うん、あんまり嬉しくない。
性的にモテても想像もできないですね。
そうですか、その話はちょっとやめときましょう
かね。そうですね
まあでも怒りは僕そのいやつまんなくなくて、でももうその自分に関係あるという意味でスクープがあまりにも良かったので、うん、でみんな東方なんですよ、あの辺、
うんうん、
怒りもそうだし、君の名はもそうだと思うし、
うん、
シンゴジラも東方でしょ、
で東方今すごいな。
あと確かあれが面白かったらしいです、見てないんですけど、五歳の、
あ、面白かったですよ、五歳行の
女、とにかく今そういう乗ってて東方が、で、まあ、その中で僕はベストはスクープですね。
お
ー、うん、ちょっとね、いや、まあ、悪口言うとしたらあざといんですけど、まあ嫌じゃないあざとさでしたね。
へ
え、監督いいな、こんな才能があって、同い年ですよ僕。
頑張ろう、
本当にね。あ、時間はもう4時か、
そうですね、あ、
まだもう大丈夫か、
まあ、もうちょっとぐらい、
うん、そうそうそう、東方の話で僕何か話そうとしてたんだよな。そうそう、試写場ね、
はいはい、
やっていただくんですよ僕。
いいですね。
だけど結局試写場だと分かんなくて、見ないまま、
うん、
結局自分で自腹で行くことが多いんです、
うん、
なので今インスタグラムに試写場をいただいた時に写真撮って、
うん、
でみんなにこれ見た方がいいよっていうアドバイスをもらおうと思ってるんで、
うん、
皆さんぜひ僕のインスタグラムをフォローしてですね、試写場アップしてるので、その中であなたがおすすめのマスノが見るべきだと思う映画があったら、おせっかいにも教えてください。
わかりました。
なんかやっぱいろんな情報が入ってくんですけど、やっぱり加藤千恵ちゃんが面白いって言ったら見ようかなとか、
うん、
そういうあるじゃないですか。
あります。
だから 今回のウォーターなんとかだって
ウォーターパワー
やっぱそれもなかったら見なかったじゃないですか。
そうです ね、まあ、でもね歴代1位なんですよ。 同票で1位で、もう1個はクリスピン・グローバーさんがあの自主映画で作った It is fine, everything is fine っていう、それもとんでもない映画で、それはあの昔やった時見たんですよ。今年も最終日じゃない、最終日の前の日にやってて、それも行きたかったんですけど、ちょっと仕事がもう詰まりすぎて行けなくなっちゃって、そっちはね、あの車椅子で足の不自由なおじさんが強姦魔になるっていうね、
うん、車椅子なのに強姦魔に。
そうなんですよ。
股間は立つんですか？
股間は立つんですよ。ちょっと無理があるんですけど、でもそれ撮ってる間にそのおじさんがちょっと治療しないとまずいよって言ってて、だけど追殺があるかもしれないからちょっと待ってみたいに言ってたら死んじゃったんですよ。う
ん、それで途中まで完成させちゃったんですか？
それでもういや追殺結果なくても大丈夫だったんです。
え、なんで死んじゃったの？
もともと体悪かったんですよ。
それでじゃあ遺作になっちゃったの？
遺作になっちゃうんです。
それはでもリアリティはあるんですか？
むっちゃリアリティはね、そんなないかもしれないですね。まあ外国だからそこで日本と違ったリアリティとしてごまかされてるような感じはなくはないですよ。
なぜそんな話にしようと思ったんだろう。
でもね、本当にね、その車椅子のおじさんのもう執念みたいなものがにじみ出てるようなとんでもない迫力の映画で打たれましたよ。
そうですか。よくね、だからあの障害のある人の性的問題ってよく話になりますよね。だからなんか僕なんだほら不倫した人たちじゃないですか、個体不満足の。
ああ、音武さん
立派だなと思っちゃうな。だってもう誰も彼のこと交わすると思わないでしょ。
そうですね、
それすごいことですよ。あの個体不満足なのに誰も交わすると思わない状況を作ったって誰も成し遂げなかった偉業ですよね。
素晴らしいですね、
うん、いや僕ね、不倫ってね、もちろん奥さんとね彼の関係としては問題なんですよ、子供とかいたらね。でも第三者が何か言うべき問題では全くないよ。
俺もそう思います。
本当に政治家とかでね、やっぱりみんなの代表としてそれがいかがなものかっていうマイナスイメージがあるかもしれないけど、でも昔の政治家なんてもっともっとでしたよ。
目かけがいましたからね。
そうですよ。そんな人とあの誰ともね、あの浮気しない人とね、どっちが政治的手腕があると思ってるんですか？
じゃあ童貞が政治家になればいいのか
って。いや本当ですよ。ほらだってあのゲストのなんとかさんなんてさ、
はい、
ものすごく政治家に向いてそうじゃないですか。
本当に
あんなさ、いろんなことしてさ、曲も次々作ってさ、不倫もしててさ、元気いっぱいでしょ。
そうですね。
そういう人の方がいかに政治家がになれるかって気がしますけど僕は。本当に僕はだって君の名は作った人には政治家になってほしくないもん。あんなあの論理のこう変なところばっかしのものでファンタジーとしてはいいのかもしれないけど、
ごまかしがうまいかもしれないですよ、
うん、だけど政治ってそういうものじゃないと思うから、
はい、
まあ、素敵な絵と話でみんなを変を巻いてくれればいいかもしれませんけど、政治としてもね、そうはいかないんじゃないでしょうか、ということで、
はい、じゃあさて、そろそろ次の課題図書を選定しましょう。
ね、この間読んだ本で、綾瀬まるさんっていう人のね、
綾瀬まるさん
デビュー作にあたる、あの人は雲を潰せないっていう、
お
う、ま、本のタイトルの。
さて、それでは次回の図書を選定していこうと思います。
はい、なんかね、あのメルマガに書いたんですけど、最近読んで面白かった本があって、
はい、
綾瀬まるさんっていうね、
綾瀬まるさん、
最近ねちょっと評判になってきた小説家なんですよ。
はは
で、その人のデビュー作にあたるあの人は雲を潰せないっていう小説が、
はい、
だいぶ前に買ってあったんですけど、つい最近読んだんですね。で、新潮文庫になったばっかしだと思うんですけど、
新潮文庫で、
はい、で解説を忘れちゃった、山本文夫さんって直木賞作家の方が、デビューに立ち会ってるんですよ、ある新人賞の選考員として、なんか女の人が18禁のものを書く賞があるじゃないですか、新潮社で。
あ、本当に、
そういうのがあって、
ピンク小説みたいなことですか、
まあ、ちょっとエロティックな、あの元々室井月さんがエロティックな小説をデビューした枠があって、その枠が独立して賞になって、R18 文学賞だったかな、そういうタイトルの
新潮社で
やってるんです。でそれからデビューした人で売れた人は、あの不甲斐ない僕は空を見たとか、
お映画は見ました、
ああいう人がデビューしてるんですけど、はい、そこで出身で選考員が山本美代さんだったんですけど、山本美代さんの解説で文庫になりました。で宇多田ヒカルが出てきた時のような新鮮さだみたいなことを書いてらしてて、
でオートマチック、
まあ、僕山本美代さん大好きなので、うん、僕にも合うんじゃないかと思って買っといたんですけど読んでなかったんですよ。今読んでよかったですね。僕今のタイミングで読んだことがすごい良かったんですけど、うん、まずねコンビニじゃないけどコンビニ的な場所での働いてる女性が主人公なんです。
コンビニ人間じゃないですか、はい、
だから今まさにコンビニ人間と比較して読んできたんですよ、ドラッグストアなんですけどね、でそこで働いてる女性がある男性が出てきて、その人が雲を潰せないんですよ。
へ
ーっていうのから話が広がっていくんですけど、雲を潰せない男性は意外とすぐ消えちゃうんですよ。
あ、そうですか。
そう、僕はその人との恋愛になると思って読んでたんですけど、あとはお楽しみなので、
雲が出るとね妻が俺に殺せって言うんですよ、うん、でも雲なんて害虫じゃないから殺したくないって思って、
殺さない方がいいって言いますよね。
逃がしたいけどなんで殺さないのって怒られるんですよ。
そのことがねまさにテーマです
よ。あ、そうですか、は
い、ま、ぴったしじゃないですか小泉さんにぜひ読んでみてください、あのとても味わい深い小説でした。
妻は虫を全部敵だと思ってるんですよ。
そうですか、大変ですね夫婦生活ね。
そう、僕は敵とも味方とも思ってなくて、もちろんゴキブリは良くないと思うんですけど、はい、バイキンを運ぶから。
なるほど、
蚊も敵ですけどね。
なるほど、
他はそ、ね、害をなさない虫は別に敵じゃない、
うん、そうですね、それが良かったのとね、あともう一冊僕読んでないんですけど、
はい、
あの鈴木大輔さんの、
はいはい、
脳が壊れたっていう新書が今評判になってて、その人はね僕前読んだことある本で家のない少年たちっていう本がすごい面白かったの。
面白そうですね。
太田出版が出してるんですけど、
児童相談所の案件ですよ。
あのね、あ、この話もちょっとその本の紹介しておくと、家のない少年たちって今ギャングスっていうね漫画の原作になってる。
ああ、漫画はあのモーニングを去年の途中まで送ってもらってたので読んでましたよ、
はい、それでねギャングスの原作の家のない少年たちは本当に面白いと思って、
ギャングスもその原作の人はむちゃくちゃ注釈するんですよね、
はいはい、でねそのね原作を書いた人がなんか脳の病気になっちゃって、でもう自分がよく分からなくなっちゃうっていうことを経て今またちょっと立ち直りつつあるんですけど、そういう人の新書が今評判になってるんですよ、でそれをちょっと読んでみたいんです。まだ読んでないんだけど、で胃のない少年たちはオレオレ詐欺の加害者たちの話なんですよ。
あ、そうですね。
それ読むとね、あ、これは加害者になるわって思った。で僕なんか本当に法的にはもちろん悪いことしてるんだけど、これじゃあ犯罪者になるしかないじゃんと思うぐらいかわいそうなの。例えばヤクザの子供って親がヤクザであることによって少年刑務所に入ってもすぐ親がいるから刑務所出れるんだって。
あ、本当に。
だけど親がないだけでいつまでも出れないんだって。で施設に入ったことによって施設の先輩たちが悪事を働くように仕掛けるから、そこで生きていくためには悪いことしなきゃなんないんですよ、でしかも
施設って少年院とかですか。
あの施設っていうのは親がないから
児童養護施設。
そう、
で
本当にそれ読むと胸が潰れる思いで、まずねその男の子たち不良なんだけど、女の人と付き合えないんですよ。なぜかっていうとね、あのキャバ嬢とかは自分よりも格上と思っちゃうんだって。だから付き合えなくて、で風俗の子は自分の妹とかが風俗に売られたりしてるんですよ。だから付き合えないんだって。だから結構孤独だし、なんか行き場がないし、俺のせいで稼いでももっと頭のいい人にかすめ取られてっちゃうお金を。でとにかく額がないから、本当に生きていく道がなくて、そんな家のない少年たちに取材してまとめたルポルタージュなんだけど、最後はその人はある人なんかは世界を恨んでもしょうがないから、どんなに理不尽な目にあっても自分が考えないと何も変わらないんだっていうふうに考えるようになったっていう、なんかことが書いてあったりして、本当に面白い本なんですよ。でだから僕それ漫画原作になった時には拍手喝采でよく見つけたなと、で僕それ帯分頼まれたのね、太田出版で。で書いたんだけど使われなかったと思う。
あら、
なんかね担当の人はいい帯分って言ってくれたんだけど、 なんかの事情で帯分使えなかったんじゃないかな、わかんない、もしかしたら使えたのかもしれない。
僕もね、永田くんの帯分書いたんですけど、うん、担当の人が書いた全然違うのになりましたよ、まあ、でも名前は僕のでいいですよってなったんです
けど、もともと単に頼まれたわけじゃなくて、僕が、自分の、こういう自主ラジオみたいなやつで、すごい面白いって言ってたら太田出版の人からちょっと書いてくれないかって言われて書いただけなので、まあ本が結果的には評判になってね、漫画になったし良かったんだけど、別に僕のおかげじゃないんだけど、でも本当にそんなすごいあのルポルタージュやってる人が、つまりそういう人とちゃんと仲良くなれる人なんですよ、ルポルタージュ
の
ライターとして。
で
そういう人がなんか脳が壊れちゃったっていうのは残酷だし、ちょっと怖くて読んでなかったんですけど、
ギャングースの原作は書けてるんですかね、
分かんない、
注釈が少なくなってるかもしれない、
うん、でも本当にね、世のない少年たちはね、原作面白いですよ、
はい、
漫画僕ちょっとまだ未見なんですけど、
漫画面白いですよ、
うん、あれ見るとさ、オレオレ詐欺のやり方がいっぱい書いてあって、
そうですね、
学校の先生とかの学校の先生の親にね言うんだって、あなたの息子さんが女子高生に手を出しましたよ、
へ
そうすると学校の先生の親はまんまと騙されるんだって。
へ
え。うちの息子は女子高生に手を出しそうだなと思って。で騙されたことに分かっても、もう恥ずかしくて訴えることもできないんだって。
なるほど。
それで同じ学校に何人もね、カモがいるらしいですよ。はい。
じゃあその2冊を何でしたっけ？雲を潰せない。
あの人は雲を潰せない。
はい。
が1冊目、
はい、
綾瀬まるさん
です
ね。綾瀬まるさんはね、もっと違う小説も評判になってるんですけど、僕はその読んだのはデビュー作だけなので、
はい、
それにしましょう。
そうしましょう。
あとは脳が壊れた。
脳が壊れた。
新潮新書かな。
新潮文庫と新潮新書ですね。
新潮新書かな。まあ、あの、ちょっとタイトルとかもし不正確だったらごめんなさい。
はい。
鈴木大輔さんだったかな。
脳が壊れた。
はい。読んでみてください。
じゃあそういうことでまた次回、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。